今日はですね、仏教で教えられる善と悪。
善と悪、はい、
で何が善で何が悪でしょう。っていうことですね。何が善で何が悪でしょう。
ボンボがやることは悪。
いやいや。ボンボがやることは善と悪ではなくて、何が善で何が悪かと。
こういうふうに言われたらわからんこと
だ。そうなんですね、うん、
仏様で
いつも聞いてるんで、うん、
一番できるわけない。
善と悪、
善と悪、何が善で、うん、何が悪か。
さっきわかる仏教で言う何が善で何が
あ、この間のこの間言ってましたよね。
何が善で、
話でありました
よ、ね、何があった。
若いからもう記憶に残ってんだな。
この間話しただけではダメなんだ。ちゃんと中身を覚えてない。
もう忘れちゃってる。
なんか
いい種まきをするってしたらするのが善で、まあ、そのままなんかつったら悪い種まきをする。
なんか悪魔と仏って言ってる。
ああ、いえいえ。まずですね、私たちにはですね、私たちの腹底にはですね、自分のことを認めてほしいと思うですね、愛欲の後悔っていうのがあるんですよ、ね、これがもういろんな意味でネックになります、ね、これはどこにあるかというと、教行信書新刊の中にですね、悲しきかなや愚徳乱とこう書かれてあるところがありますね。364ページ左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、愛欲の後悔というですね、悲しきかなや愚徳乱、ね、愛欲の後悔に沈没しとね、これがもうネックです。この愛欲の後悔っていうのは全ての人が抱えているものですよ。もう一回言いますか。364ページ左から6行目にですね、悲しきかなや愚徳乱、悲しきかな愚徳乱、愛欲の後悔に沈没しと、これがね、もうまずネックになっています。これどんな人も抱えているものです。愛欲の後悔、全人類抱えているものです。だから、この世の中で愛欲の後悔を抱えていない人は、ね、いないということです、ね、仏様はないですけど、人は、全ての人は愛欲の後悔を持っています。愛欲の後悔っていうのは、愛してほしい、認めてほしい、大事にしてほしい、自分のことを分かってもらいたいと思う心、それが広い海のようにですね、何て言うんですかね、もうどうしようもないほどあるってことです。でこの愛欲の後悔を無視して私たちは生きていくことはできません。
なくてはね。
そういや、この愛欲の後悔なくてじゃなくて、愛欲の後悔を無視して生きていくことはできないです。
無視してって感じ、
ね、つまり自分は認めてもらいたいんだっていうね、その認めてもらうことによってですね、私たちはこの愛欲の後悔はもうこれ一言で言うと認めてほしいっていう心なんですよ。これね、認めてほしいっていう心なんです。男も女もね、生まれたばかりの赤ちゃんも老人もですね、みんな認めてほしいっていう心を持ってるんです。で、認めてほしいっていう心が満足すると安心するんですよ。で、認めてもらえないと不安になるんです。だから認めてこうもらうと、これ丸ね、これ認めてもらえないと安心、認めてもらえると安心する、そして、認めてもらえないと不安になるんです。
そういう気持ちで生きている。
そうそう、 全人類、みんな持っている心なんです。
全然なんて言ったらいいの、そんなこと分かってないね。あなたんだろうかって。
あります。ありますよ、向井さんにもあります。
なかったんじゃないかと思うんだけど。
いや、ありますって。ない人はないんです。
そんなこと
ない人はないです。
ない。けなされてる面白いないし、褒められたら悪い気しないでしょ。
そんなこともないもんだ。忘れてるのか。
いやいや、あります。あります。あります。
それで来てる。
そんなことありますって。あります。ない人はない。
ないのかね。
ない人、これもう本当 ここがすごく大事なんですよ。
そうなのかな、
はい、そうです。気づいてないのは、うん、愛欲の後悔を妙理の対戦で隠してるだけです。
そうなの。隠してたの。
はい。私はそんな心はないっていうのは名誉ですね。
分かんない、
ね、だから、親鸞、愛欲の後悔に沈没して認めてもらいたい心いっぱいなんだけど、うん、正直に出すと恥ずかしいから妙理の対戦、対戦で隠してる。
親鸞上人様も
そういうふうに言っておられるわけですね。
しかし ね、
ね、だから誰しも認めてほしいという心がある、ね、その相手の気持ちを、ね、その認めてほしいという相手の思いに応えてあげることが善なんです。
否定することが楽。
違う、否定することが楽じゃないですよ。まず私のこの認め、ね、いや相手の認めてほしいという気持ちを満たしてあげることが善なんです。例えば赤ちゃんが泣きましたっていうのは私の方にね、来てくださいと訴えてきたと。それに対してはいはいはいって言って、その赤ちゃんのところまでやってきてあげることが善。
認めてほしいことを認めてあげることが善。
そうそう、認めて、例えばあ、ね、もう何十年も農家で頑張ってきた、俺は頑張ってきたんだ、こんなに頑張ってきたんだ息子よと、ね、いやお父さんこんなに頑張ってきたんだねと認めてくれたら、うーんと安心しますから。
そういうこと。
ね、で誰しも認めてほしいという心があるんだけど、ね、相手もそうなんですよ。認めてほしいっていう心がある、ね、そこでその相手も認めてほしいし自分も認めてほしい、で善っていうのはまず相手を認めてあげることによってで自分も認めてもらう、これが善なんです、ね、ところが 認めてほしいと思っても相手が認めてくれないと不安になってくる、ね、で不安になってくると本当に自分はここに存在しているんだろうかって不安になるわけです。そこで、相手に認めてもらうためにはどうしたらいいかというと、相手を傷つけたらこっち側の方に向いてくれますよね。相手を怒らしたら、こっちの方を向いてくれますよ。相手を悲しませたら、こっちの方を向いてくれますよ。
相手を悲しませたら？
そうそうそう。だって、ね、相手を認めてあげたら、認めてもらえるわけじゃないじゃないですか。ね、どんなに自分が相手のことを認めてあげても、相手が自分の方を向いてくれなかったら、私は全然、もう満たされないわけですよ、ね、善っていうのは自分が、ね、認めてもらいたいという気持ちを捨てて、見返りを期待する心を捨てて、相手を全面的に認めてあげることを善っていう。ところがそんなことできるのは自分がこの安心している時だけなんです、ね、これがいわゆる功徳がある状態なんです。そう、ね、その反対が認めてもらっていない状態が汚れてる状態なんです、うん、こういう風になってるわけですね。だから相手のことを相手のね思いを叶えてあげることが善なんですよ。赤ちゃんがね泣いていたらその赤ちゃんのところに気持ちよく行ってあげることが善だけど、それをするためには自分が認めてほしいというこの気持ちを捨てて赤ちゃんのところに行かなくちゃいけない、ね、この認めてほしいという気持ち満々でやる善を増読の善って言うんです。見返りを期待する善っていうのは見返りのお金じゃなくて、私はこんなにあなたのために尽くしたんだからな、私のことをもっとね見てくれてもいいですよね、私のことを分かってくれてもいいですよね、こんなに家族のために尽くしてきたんだからね、もっとやっぱりねお父さんを大事にしてくれてもいいんじゃないかっていうふうに思うのが見返りを期待する善ということで、増読の善というわけです。
無償で何かを期待しないでこう
無償の善をするためにはですよ、ね、まず自分の心が安心していないとできないんです。不安な状態、つまり心が汚れている状態っていうのはお腹が空いている状態なんです、ね、お腹が空いている時に自分が食べる分まではーいってあげれます？
無理かもね。
かなり
そう、自分がお腹がいっぱいの時にどうぞって相手にあげることは気持ちよくできるね、それが仏教で教えられている善なんです。だから善ってね根性をかけてやるものじゃないんですよ。根性をかけてやるものじゃなくて、自分が安心している時に相手が望んでいることを気持ちよく答えてあげることが善なんです。ところが功徳がなくなって心が汚れてくるとね、どんなに赤ちゃんが泣いていたとしても、その赤ちゃんの要求に気持ちよく応えることができない、ね、なぜなら自分もお腹が空いてるから、ね、 自分自身がまず認めてもらえないと赤ちゃんに対して与えるものもないわけです。だいぶ全幕わかりました。
安定するということは、まあ、孤独がないと安定も しない。
そうですね。その善をしようと思ったら、自分がまず孤独がないと善はできない。だから孤独っていうのは苦悩福徳って書くんですよ。ね、徳を積む働きのあるもの。徳っていうのは善ね。だから孤独がガソリンとなって善ができるんです。で、苦毒がないと善はできない。だから頑張ってやるものじゃないんですよ、善は。善は苦毒があればできるけど、苦毒がなくなるとできなくなるものなんです。
本当にそうだ。自分でカカカカしてるとき全然余裕がないもん。
そう、もうカッカカッカカッカしてる時っていうのはもう苦毒がなくなっている状態です。苦毒がなくなっている状態でどんなに頑張って相手に喜ぶようなことをしてあげたとしても、それはもう全部増毒の善でしかないわけ。ここ分かります？分かります？だから善っていうのは能力があってやるものじゃないんです。善っていうのは苦毒があれば自然にできるもので、苦毒がなくなるとどんなに頑張ってもできなくなる。
やってて苦しいなって感じるときは、
やってて苦しいなとも感じてるときはもう苦毒がなくなってしまって
る。いいことだと思ってるのに。
そう、これがいいことだと、そう、これがいいことだってことは善ね、これは善だと分かっていても苦毒がないとできない。
善というものは功徳がある分だけしかできないという。
そうそうそうそうそう、ね、そうそう、そう、
いかに功徳をいただくことを、
ね、その功徳って何かっていうと、誰しも私たち腹底の中に愛欲の後悔というものを抱えているわけ。愛欲の後悔というのは自分の存在価値を確認することなんですよ、ね、だから人が私のことをちゃんと見てくれたら安心するんです、ね、人が自分のことをちゃんとこう認めてくれたら安心するんです。そうすると苦毒がたまる。でこの心は常に確認せずには折れないものなんです。で自分も確認せずに折れないように、子供も、そして旦那さんも家族もみんな確認せずには折れないものなんです。だから家庭の中で比較的苦毒があれば、ね、自分が苦しい時に例えばご主人が自分のことをちゃんと認めてくれる、認めてくれることによってご主人から苦毒が流れてきて安心できる。その苦毒を子供に差し向けることができるから、子供も安心する。ところが家族全体の苦毒がもうね、ガス欠状態になる。そうすると自分も生きていくために苦毒が必要だから、ね、苦毒を今度悪という形で供給するようになる。 悪っていうのは何かというと相手を傷つけるわけ。相手を傷つけると傷つけた相手が私のことをちゃんと見てくれる、ね、これで愛欲の公開である、この私の心が少し安心する。わかります？
嫌な気持ちになったとしてもそれは一応は見てくれてるっていうこと。
そう、相手をね傷つけたとしても相手が自分のことを見てくれたら私のこの愛欲の後悔は満たされ、苦毒が得られるんです。
でもそれはその種まきでは、それはいい種まきではないんですよ。
だから悪と言ってるんですよ。だから善も悪も、善っていうのは自分の持ってる苦毒を相手に与えることなんです。で悪はもう手っ取り早くもう自分の方に苦毒をもう得ようとしてる状態、心がガキ状態になって、もう相手のことなんて考えずに自分の苦毒を得ることしか考えられなくなった状態が悪なんです。
ということは悪は相手の苦毒を奪ってるんじ
ゃ。そうそう、相手の苦毒を奪うし相手の心も傷つけるし、ね、相手をこう抑え込んで安心しようとする。
これでもか、これでもかって。
ね、それでもですよ、相手に苦毒があったら、私は安心できるんです。相手から苦毒が流れる。つまり相手を傷つけちゃうけど、相手に苦毒があれば、その相手から苦毒をもらって、安心できる。ね、ところが、いよいよもう相手にも苦毒がなくなった場合はですね、私たちは存在価値を確認しているので、存在価値を確認せずには折れない。で、功徳っていうのは存在価値の存在を確認できた時に得られるものなんです。相手が自分の存在をちゃんと確認してくれたときに安心できる、ね、それに対して心が汚れてくると存在価値のこの価値に問題がこう問題にするようになる。価値っていうのは自分の方が価値があるか相手の方が価値があるかってことです。それ心が汚れてくると相手を引きずり下ろして自分の下に下ろすんです。そう、相手の価値を下げることによって自分は上になると。そうすると苦毒は得られないけど安心する。
長続きしない。
長続きしない、つまりその一時的にその時だけは安心するけどまた不安になってしまう。不安だからまた相手をこうけなしたりバカにしたりっていうふうにして下げていく。これがいわゆる固くっていう状態なんですね、仏教で。だから苦毒がなくなるとそのお家自体に火がつくんです。火がつくっていうことは不安になるってことです。そのお家自体が不安に、なんていうんですかね、もう包まれると。で不安な世界っていうのはどうなるかというと魑魅魍魎がはびこると。あるものはその苦毒を奪うために暴力を振るう、ね、言葉の暴力もとかね、力でこうねじ伏せたりする。で弱いものはもう強いものにひれ伏す、卑屈になると、従うってことですね。そうやって、なんていうんですかね、もう妖怪みたいになっていくわけですね、心がね。だから苦毒っていうのはもうとても私たちにとって大事なものなんです。私たちはね、お金が少なくなると不安になるでしょ。 ね、貯金通帳からだんだんとお金が耳にしていくとね、ああお金がなくなったら大丈夫だろうかって思いますよね。だけど私たちの心から言うと、お金よりもですね、この苦毒がなくなることの方がもう人間として生きられなくなるんです。こっち側が大事なんです、仏教では。どんなにお金がたくさんあっても苦毒がなければ、その家はもう不幸のどん底に落ちていきます。いくらでも罪悪を作れます。
今までは家族の苦毒を奪って自分は守ろうとしてきたってこと。
そうですね、そうなります。まずこのね、愛欲の後悔というものを無視して生きていくことはできないんです。ここが大事なんですね。どんな人も愛欲の後悔を無視して生きていくことはできない。だから自分に余裕があったら少しでも相手を認めてあげないと、家族全体の苦毒がどんどん減っていくんです。ところが自分が少しでもね、時間ができた時、心に余裕ができた時に、よし農家を頑張らないと、相手を見るんじゃなくて欲に走った場合ですね、自分の苦毒は全部この欲へと消費されるわけ。
相手には全然いかない。
はい。で、そうやってこう欲に消費されるから苦毒がなくなる。苦毒がなくなると、ああお腹が空いた。ああもうね、私は家族のためにこんなに頑張ってきた。
認めなさい。
そう。帰ってきたんだからお父さんのことを認めなさいと、ね、そこで十分に認めてもらえないと苦毒がなくなってるからイライラしちゃう。ね、
そこで天気が悪くなるなるものならもう手つけ
ディリリンディリリンディリリンディリリンデンデンデンデン、もうゴジラみたいになっちゃう。
ヒッポ
そこで火吐くのでいいけど、
うちで吹くね、火を吐くと。それはなんでかっていうと、このことを知らないから。愛欲の後悔っていうことが分かってないね。つまり私たちはこの愛欲の後悔というものを無視して生きていくことはできない、ね、だから本当は仏教から言えばですよ、自分の心の余裕っていうのは相手に注いでいく、ね、赤ちゃんっていうのは、まあ、自分を 100% 認めてくれるので、赤ちゃんを見ているだけで苦毒がたまる。でもちょっと大きくなると目が外に向き始める、赤ちゃんの。そうすると今のようなこの安らかな気持ちがなくなります。今は自分も赤ちゃんの方を見ている、ね、だから赤ちゃんはそれによって苦毒がたまる。赤ちゃんは自分の方を見てくれている。そうすると自分も認めてもらっているという心が見やされるから、心が安らかな気持ちでこうね、見てあげることができる、ね、他に目を向けない限り苦毒がなくなることはあまりないわけ。ところが赤ちゃんが1歳とか2歳になるとね、まあまあいろんなところにこう手を出し始める、ね、そうすると自分の方ばかり向いてくれてるわけじゃなくなる、他の方を向くようになる。そうすると
苦毒、
そうだから自分の方を向いてくれないってことはあんまりこう苦毒が得られない。本当はまあ理想的なことを言うとですね、お母さんは子供にひたすら苦毒をこうね捧げていく。じゃあお母さんがね足りなくなった苦毒はどうするかって言ったら、帰ってきたらご主人がこう注ぐわけね。でご主人、もう切れ切れになったご主人は長毛に励んで、うんってこうね、苦毒を充填して、で、家庭で注ぎ込んだ。
そうなればいいよね。
でもう、苦毒がなくなったら、また長毛にふーっとこうね、隠してこうやって、 注いでいく。これが一番理想的な過程です。でも現実問題はどうなってるかというと、大体こう仕事場で功徳をこう他の人に与え続けていく、ね、その男性は帰ってきたらね、帰ってきた時くらい功徳をくれと。
みんなで要求する。
そう。で、功徳がもらえないと、それはもう苦しいから、ね、この不安な心を欲にでもごまかすしかないっていうふうになる。そう、ゲームをしてしまったりするのも、それはもう功徳切れなんです。でも功徳っていうのはとにかく人間の心にとって大事なんですよ。人はパンのみに生きるにあらずね、ご飯も必要だということではなくて、その心の栄養が必要だってことです。で、心の栄養が必要だと。で、心の栄養っていうのが功徳なんです。どうやってっていうか、功徳があれば自然と人に与えることができる。で、功徳がなくなると自然といいことはできなくなる。
与えてやることができなくな
る。そうそうそうそう。そうそう、だって功徳はなかったら生きていけないので、ね、だから少なくなると人の功徳を奪ってくるようになる。それが悪なんです。
じゃあ赤ちゃんとお母さんの間で功徳が満たされてるから、旦那さん帰ってきてもその功徳を分けてあげるということになる。
それはお母さんがちゃんと赤ちゃんのことを見ている場合だけね。その欲に流れたりする時間が多いと、その分だけ功徳が欲に流れるね。欲って何かっていうと、欲とはですね、定義があります。欲っていうのは本来の心ってね、338ページから1,2,3,4,5,6,7 行目に、頓内の心、常によく全身を照らしって書いてあるね。とですね、頓内の心っていうのはいわゆる欲に流れるとね。この功徳がある状態で欲に流れると、そのこの功徳をですね、けがしてしまう。頓内の心、常によく全身を怪我しっていう、わかりますかね。この欲に流れると、せっかく例えば聴聞とかで功徳をいただいても、その欲に流れてしまう、その功徳、得られた功徳が汚れてしまう。つまりもう功徳としての働きがなくなる。はい、汚れるっていうことはどうなるかっていうと、ね、汚れるっていうことは、ね、この功徳を得ました、それが欲に流れるとなると、その何ですかね、この汚れてしまった功徳を浄化するためにも、もっと功徳が必要になる。
功徳を失っていいことはない。
功徳が汚れてしまうと、
汚れるか。
そう。だから欲に流れると、この功徳が汚れてしまう。そうすると、その通常必要な体をね、いわゆる心を維持するための愛欲の後悔を見ね、癒すための功徳とは別に、自分の欲に流れて汚れてしまったこの功徳を浄化するための功徳も必要なんです。
余計に功徳が出ちゃう。
そうなんですよ。 欲に流れると猛烈な勢いで苦毒がなくなる。
呼吸する道がなかったら大変なことになる
んだ。そうそうそう。まあ僕はね、いつも説法してますから、欲に流れてもいいですよ。ね、欲に流れても欲に流れても次の日説法したらすぐに浄化浄化浄化ね、ね、ほんとこうね、苦毒がなくなったらどうしようって考えることなどいらない、ね、だけど、その普通の人はですね、苦毒を得ました、そして欲に流れましたってなったら、そしたらもう大変な苦毒が必要になってしまう。だから、せっかくですね、聴聞によって苦毒を得ても、欲に流れると一遍で苦毒がなくなる。なぜなら苦毒、得た苦毒が汚れちゃうから。苦毒が汚れるというのはイメージ映像としてですね、買ってきた野菜がありますよね。その野菜を放置しておくとどうなります？腐りますよね、はい、で、みかんが腐るとどうなりますか？他のみかんも全部腐っていきますよ。それと同じように、苦毒っていうのは買ってきたばかりのみかんみたいなもので、それが欲に流れると腐ったみかんなんです。腐ったみかんになると周り中の、ね、みかんが腐ってしまう。そう。
欲じゃないものって何ですか？
欲じゃないもの。その欲じゃないものっていうのは、例えばお腹が空きました。そのお腹が空いた分だけご飯を食べるっていうのは欲じゃないです。ね。お腹が空きました。あ、食べ放題に行こうと。ね、元を取らなくちゃって食べる。
よくです
ね。ね、お腹がもういっぱいだけど、目の前にケーキがある。ケーキは別腹って食べる。これが欲です。だから体にとって必要なものを食べるのは欲じゃないわけ。お金だったらね、自分が生きていくためにこれだけのお金が必要だ、そのお金を確保しようとするのは欲じゃないんです、ね。まあ、欲っていうのは、欲は欲だけど、仏教でいうこの問題となっている欲じゃないわけ。貪欲ではないと。だけど、そのお金をもっともっともっともっともっと欲しいっていうふうな心が、これが欲なんです。だから自分の心が認めて欲しいって思うから認めてもらうのは欲じゃない。欲じゃないというのは、ここで問題になっている欲ではなくて、ね、その心が汚れてしまうと、もっと認めてほしい、もっと大事にしてほしい、もっとほら、私は大変な思いをしているから、もっとみんな動いてほしいとかっていうね、こういうのがいわゆる、欲と言われるもの。で、欲に心がこう、汚れてくると、なんとなく面倒くさくなってくるんです。動きたくなくなる。
動けるっていうのは、苦毒がまだある状態だって
。あ、そうですね。苦毒がある状態だし、その苦毒が汚れてない状態なんです
。だるくなって、なんか怖くなって、嫌だなって、その動くのが億劫になってくるっていうことは、苦毒をだいぶ放出しちゃったっていう。
その苦毒を放出してしまったんではなくて、苦毒が汚れてしまったんですね。だから聴聞して苦毒を得ましたと、その苦毒をきっちり使っていけば1ヶ月ぐらい持つんだけど、その苦毒を汚してしまうと 2,3 日であれなくなっちゃったんですよ。こうなるわけです。
欲に使っちゃうと本当にすぐ汚れる。
はい、
それにはやっぱり自戒っていうコントロールが必要。
その苦毒をどうしたら汚さないようにできるかということについてちょっと休憩をしてください。